皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が9月の27日ということでございまして、やっと日本列島も晴れ間が見えてきた感じでね、ちょっと暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も張り切って第388回のポッドキャストをお送りしたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。いつものごとくですね、一番最初に僕の近況の話をしまして、その後に、メインのトピックですね、今日のトピックはお客様の声についていろいろお話していきたいと思ってて、で最後に、雑談という形にしたいと思っています。今日の雑談は早速ですね、リスナーの方から質問を一ついただいてますので、まあ、それを取り上げていきたいなというふうに思いますね。じゃあ早速始めていきましょう。まあ僕の近況なんですが、まあ、おっさん相変わらず頑張ってましてですね、頑張らせていただいてまして、まあ唯一の楽しみというか、唯一でもないですけど、まあ密かに僕はね、晩酌というか、お酒弱いくせに夜にですね、食事をするときと寝る前にですね、ビールを飲むのが、まあ、日課なんですよ。だから消費量は結構多い方でして、もう多いのかな、多い方だから、自分のビールはインターネットで注文するようにしてるんですよね。でそれがまあ今日も新しいのが来たんですけど、この前ですね、夏にハワイに滞在する前ぐらいまではですね、マイブームは札幌のホワイトベルグというビールだったんですね。知ってますかね、発泡酒なんですけど、安いんですよ。で緑のパッケージでね、で味が特徴的なのはホワイトビールといって、ちょっと甘い味がするんですけど、シンガポールに何年か前に旅行に行った時、まあ仕事行った時に仲間と飲んでた時にね、ホワイトビールをその時飲んで、そこでまあ結構ハマったから、あの味だと思ってね、それからずっと本当そればっかり飲んでたんですけど、急にねまた思考が変わりまして、最近はねビールっぽいビールがブームなんですよ。要するにこうなんていうんですかね、苦いっていうんですか、ヒリヒリするって言ってたお友達もいましたけど、苦い感じのビールが好きになってて、ラガービールみたいなやつですよ。でもただラガーではなくて、僕は札幌の黒ラベルというのが、まあ、結構気に入ってましてですね、そればっかり最近ハマってて注文してますよ。だから今日もそれが届いたんですけどね。でなんでかっていうと分かんないんですが、おっさんになっただけって噂もありますけど、なんかねハワイにいる時にネットの映画をやるやつで、Hulu だったかネットフリックスかちょっと忘れちゃいましたけど、レディージョーカーっていうね、有名な小説があるんですよ。そのビールメーカーを脅迫するっていうグリコ森永事件をモチーフにした、それをグリコ森永のお菓子メーカーをビールメーカーに入れ替えてるドラマなんですけど、まあそれか面白いわけですよ。でそれを見たんですよね、僕ね、向こうで。その時にそこのね出てくるビールがまたうまそうに飲むんですよ、みんながね。それを見たから、なんか渋いビールみたいなものが飲みたくなったのかもしれませんけど、ちょうどね最近ハマってまして、ホワイトビールからちょっと黒ラベルに移ったとこですね。だから今晩もちょうど今日収録してますけど、さっき食事をした時に息子と娘がね、期間限定キャンペーンですが、私が継ぐとかね、僕が継ぐなんて言ってくれて注いでくれますんでね、まあ、格別のビールをさっきもいただいてきました。まあビール飲んでやるなっていうの言っちゃった、でもまあ飲んだ後でございますが、頑張っていきたいなというふうに思う今日のこの度でございます。皆様、なんか定番のビールとかありますか？まあ、飲めの人はね、何でもいいよなんておっしゃるんですけどね。結構僕はその辺こだわって注文をしている、ささやかな楽しみがある、ところでございますね。はい、ということで、引き続き行きましょう。あ、だからね、寝る前って僕、やっぱりバーっと、頭をバーッと使いながら仕事をしてパッと寝ることが多いので、そういう時はねビール飲んだり、まあ結構何年か前から覚えたワインとかをねちびちび飲みながら、ちょっとした本を読んだり、もうすげえしょうもないお笑い番組を見ながらアイドリングして寝るみたいなのね、結構幸せだったりするんですが、まあそんな今日この頃でございます。まあすいません、今日のトピックいきましょう。今日はですね、タイトルをこうしました。お客様の声をザクザク集めるときに大事な3つのポイントというタイトルにしてみました。まあこのテーマの通りなんですけど、お客様の声をちょっと集めにくいなとか、 集められないなというふうに悩んだことって皆さんありませんか？僕は結構当初の頃から商売柄もありますけどね、お客様にとても恵まれましたんで、僕自身はないんだけども、こういう悩みはね結構多いんですよ。まあ商売始めたばっかりだったら当たり前の話かもしれないけど、ビジネスをしてる人でもですね、もうすごいベテランでもこれは未だに集めにくいなと思ってる方がいるし、お客様の声って一定期間集めれば終わりじゃなくて、永続的にですね、そればっかりメインの仕事にする必要はないけれども、ずっと集めることに結構意味がありますんでね、やっぱりずっとついて回る話なわけですよ。商売始める時でも当然必要だし、しているなら余計必要だということになるわけですね。まあ補足すると、お客様の声っていうのは簡単に言ったらコンバージョン率が上がるんですよね。露出をすると。で、制約率も上がります。で、さらには、サイトのデザインとか、例えばランニングページ一つ取ってもデザインのうんちくって何百万通りって世の中に落ちてますよね。あとコピーライティングについてのうんちくなんていうのはもうほんと膨大な、見聞権になってくると思うんだけども、そういったものの優位性を気にしなくていいぐらいの威力があるんですよ、お客様の声って。まあ、事例と呼んでもいいけれども、ちょうどあるからやっぱり必死に集めるべきであるものなんですけれども、まずはね、基本的に。なんだけど、苦手な人が多いというところが、まあ、あるので、まあ、今日はちょっとその辺の話をしたいなと思っていて、だから僕なりに、まあ、集まりませんよね、なんてもしょうがないので、集めやすくする、お客様の声って集めやすくするには、まあ、お願いするしかないもんですから、お願いの仕方みたいなものにちょっと今日はフォーカスしたいなと思っているので、聞いてみてください。ちょっとさっきいくつかのポイントに箇条書きしてみたんですが、順番にいくとですね、まず、一つ目はそれ、そうですね、一つ目は優先順位を決めるっていうことです。優先順位ってどういうことかというと、お客様の声って一口に言ってもですね、いろんな項目をもらう必要があって、まあ、項目をもらう可能性があって、まあ、そもそもとして感想そのものね、ありがとうございますと情報をしております、早速今日も使わせていただきますみたいなことかもしれないけど、まあ、感想とか評価そのものですね、これが声そのもの。あとは写真もいりますね。お客様そのものの写真、アイキャッチになる写真と、どうでも言いますか、お客様そのものの写真もいるですね、いるとあるでしょ。さらにはその評価というものと写真が混ざってる形だとすると、インタビューの動画の素材というものもいるだろう。これが音声の場合もあるだけれども、まあ動画と今日は言っときましょう。インタビュー動画という素材も必要なことがあるし、さらにはお名前という情報ももらえるものですよね。お客の名前で、さらには所属だったり属性、これは神奈川県の人なのか小学校2年生なのか、ペケペケ高校に進学した人なのか、なんとかコースを終わった人なのか、ということで、属性だったり所属とお名前というものももらう可能性があるものじゃないですか。なんだけど、これ全部取ったら一番いいんじゃないですか。取ったらいろんなものに日利用できますしね、使い勝手がいいんだけども、でも結局これ全部くださいって言ったら、お客さんのハードルが上がるだけで、全然集まんないわけですよ。全然じゃないけど、やっぱ集まりにくくはなるわけですよね。だからまず大事なのは、自分の利用目的、効果を最大限にするために必ず必要であるという順番に優先順位をまずつけてくださいということがすごく大事です。例えばサービス業の方だったら、利用したサービス名称は自分で分かってると思うんだけど、と、まあこれはなくてもいいか、知ってるから、と写真というものだけが最優先であると、ウェブサイトで使うから写真だけが優先であるというふうに決めることもあるだろうし、 EC サイトであれば写真ということじゃなくて、購入した商品が何かということと、その方の感想の文章というものそのものが大事かもしれません。もしくは星印だけが大事かもしれませんね。ね、ということですね。 Amazon とかそうなってますよね。で、あとカツラとかね、カツラとか、あとはどうでしょうか、お見合い相談所みたいなものだとすると、プライバシーに関わるところがやっぱありますから、大広めに行くわけではないので、そうすると感想だけが優先される場合もあるじゃないですか、みたいな感じで、とにかく、ね、優先順位を決めてくれというのが、 まず一番大事ですね。闇雲にじゃなくて、私にとって一番大事かどうか。ということですね。だから極論言ったら、スタッフの人とそのお客様の記念写真だけを最優先にするってことで、十分メリットがあるビジネスもあるわけで、観光のプライベートガイドとかアテンド業だったら、それでも十分ですからね。アテンドだとビジネスアテンドだとどうしても、さっき言った成果と呼ばれるものと、写真とか成果と呼ばれるものと、会社のロゴだけが優先されてもいいわけですよね。よくありますよ、B2B で、チャットワークの導入実績みたいな、なんとかかんとかとかでね、有名な会社が載せたりとか、スタートアップのあのものとかよく載ってますけど、入ったものの優先順位というのは、決して社長の顔写真ではなくて、企業のロゴだったりするわけじゃないですか。順位決めてくれということですよね。で、なんでかって言ったら、その、すべてを揃えてくださる方を集めるという方法もあるんだろうけれども、やっぱお客様の声っていうのは、物量がものを言うんですね。質ではなくて、やっぱり量が影響力を持ってくるんですよ。一件だけすんごい、ちゃんと書いてくださる方がいるよりも、いるよりもって言ったらその人に失礼だけど、いるというよりは、やっぱりその軽くそういう優先順位が揃っているものだけでも10件ある方がですね、影響力は大きい。影響力っていうのはコンバージョン率だったり制約率の話をしてますよ。してますね。ということだから、全ての条件を満たす人を少人数集めるよりも、一部優先順位のものだけでも揃っている方を多数集めた方がいいので、優先順位がすごく必要なんだということがまず大事ですね。これを知っときましょうと。まあ前提ですよ。で、次、二つ目ですけど、次は、ちょっとまた逆の視点で、今度は逆のことを言います。キングを口説くというふうに僕は言ったりしますけど、特に著名だったりしていたり、もしくは影響力がありそうな人たち、まあキングって言い方をしたけど、まあ、ヒーローと呼んだりも僕しますけどね。ヒーローだったり、キング。まあ、権威になる人ですよ。コピーライティングの業界で言ったら、権威となり得るような方の声というのは、すごく重要で、これはね、唯一、さっき僕は数の方が大事だったけど、こういう人の場合は、質が影響力を持つ場合があります。だから、その場合は結構なコストをかけてでも、そのキングの声を登場してもらうために、労力だったりコストを厭わないということも非常に重要ですね。そうじゃない場合は量で勝負してほしいんですけれども、それがすごく重要です。で、別に芸能人である必要はありません。芸能人とか著名人である必要はなくて、キングだから有名でなくて権威になればいいから、学習塾とかね、オンラインのそういう指導をしているとしたら、偏差値40ぐらいから東大に入りましたみたいな、ビリギャルみたいなね、そういうようなギャップを生み出した本人だったりとか、あれは、だって、まあいいか、その書籍がもう、書籍そのものがキングに、書籍に出てきてらっしゃる方が、お嬢様が、キングになり得ているわけでしょ？確か、なんつうんですか、その学習塾とかそういう教育産業の経営者の方でしたよね。確かね、書かれてる方、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさいね。だと記憶してますね。あと、ダイエットプログラムだったり、ダイエットサプリだったら、100キロぐらいの、体重で結構太り気味だなと、太り気味って太ってるのかもしれません。身長にもよるんだろうけれども、人が50キロぐらいに、なったというふうにして、なおかつ素敵に変身したという人は、キング足りえますよね。ギャップがありますからね。あと、留学斡旋をしてるんだったら、留学後にピカピカのキャリアでアメリカに移住して活躍できている人かもしれないし、ライフコーチなんであれば、公務員をしていた人がですね、地方公務員とかでもうこれからここで、暮らすだけかなんて思っていう想像できるような人、すごくドメスティックで変化のないような感覚だった人が40超えてるんだけど世界一周に旅立ってしまっているとかね、いうギャップだったり、これはまあヒーローだったり、いわゆるキングになり得る人なわけで、こういう人はね、やっぱ戦略的に口説くというのは非常に良いことだろうなと、逆のこと言いますけどね。ただまあ全員がこういう人がいるとは限りませんから、そういう場合は、相当数の声をもらうといいのかなという話になるので、また戻しましょう。戻しますね。まあでも、キングを集めるしても、量を集めるしても、共通する話に続きますけど、次の3番目。3番目が、お客さんの名前というものについて気を配るということを忘れないということで、当たり前の話が続きますけど、なんでかというと、お客さんがお客さんの声というものを断るときの理由で、 一番多いだろうなと、多いかもしれないなと思う、まあ多いんですよ、多いものが、とにかく嫌だ、お前には協力したくないということを除けば、その場合はもう頼んだ人が悪いですからね、そういうことを除けば、まあ名前が出るのが恥ずかしいということなんですよ。まあ恥ずかしいって言うのはネットに出るのが嫌だと言った方がいいかな。言い方は恥ずかしいという言い方をなさるかもしれないけど、ネットに出るのが嫌だということになると思うんですよ。なのでその場合はお名前を仮名とかペンネームとかイニシャルとかニックネームみたいなものにするという配慮というか、まあ当たり前のことというか、そういう話をする必要があって、そういうことで大体許可をいただけたりするんですよね。でもちろん IT のリテラシーとかね、そういうのが弱い方だっているわけだから、いるわけだし、しかも大丈夫ですよなんて言ってもね、その名前がいくらに出てないとエゴサーチしてわからないとしても、画面認証の技術ってどんどんどんどん進化してるから、 Facebook って今はもう技術的に出来上がってるつつあるけど、顔の写真だけでね、誰かということがモザイクアプローチで特定できる場合もあるじゃないですか。もしくは AI とかを使ってね、特定できる技術ができるかもしれないけれども、今のところ偶然自分の名前で検索した時にヒットはもちろんしない。つなぎ合わせる技術が Google に今ないからね、ないし、Facebook と Google のデータベースが乗り入れたりはすることがあるとはちょっと今のところ思えないから、ありえないだろうし、あと自分の名前で検索するってことだとヒットしない、さっき言ったか、だし、偶然名前と顔が一致する人がそのサイトをたまたま見るってことがない限りは、やっぱりその人だというふうな認識ができないから、個人情報としては認識されないと思うわけですよ、ってことを説明してあげるということで、理解いただける場合がやっぱり多いだろうなと思うから、ここはおざなりにせずに、先回りして説明するってこともすごく必要だよということ。まあサービスによるんですけどね、向こうの方が顔を出すような立場にいるんだったら全然違うんだけれども、ことはすごく必要だということになる。で、なんでこれを言うかというと、妥協しろって意味じゃなくて、さっきの優先順位の話がまた出てくるんですけど、お客さんの名前というのは、欲しい、どんなサービスでも欲しいなと思う情報の中の優先順位はね、一番下であることの方が多いんですよ。なんだけど、お客様が提供することに対して躊躇する一番の理由が名前だったりするわけですよね。本人の特定だったりするので、そこがやっぱ都合が良くて、なれば、もちろんセキュリティの意識の問題がありますから、その価値観というものに対して、いろんなことを言っては無理やりやっちゃいけませんよけれども、ちゃんとそう説明すればですね、そこは通る話になることが多いということになるわけです。だから安全か安全じゃないかって議論をして始めるとキリがないですから、それはその方がそう判断するんであればもうどうしようもないところだけれども、こういうご説明をしてご理解いただけた方はいくらでもいるということをよく知っておくということですね。あと気にする理由ナンバーワンなんだってこともよく知っておくということですね。で、次が4番目でしたっけ。4番目は、ここからちょっと難しくなっていくんですけど、4番目がですね、今度はお客様の能力というものを手助けするということをちゃんとやるってことです。能力ってどういうことかというと、さっきの断る理由のナンバーワンは名前を出したくないということだと言いましたけども、その次にもしあるとしたらですね、お客さんが断る理由の中に嫌ではなくて、自信がないっていうのがあるんですよ。自信がない。それはいろんな意味で自信がないんだけど、まず、うまいこと書けないわとか、どうのように書いていいか分かりませんとか、あと時間がないのよとか、それからお客様の声が事例とかね、言ってしまったからには、例えばダイエットの成功じゃ私は成功なんかしてませんなんていう謙遜っていうか、いうのもあったりするから、その自分の能力というものについて、無理だわという意味で断るという方も多いんですよね。辞退するという表現になるんだろうか。まあ、根っこは嫌なんだろうけども、辞退というのがぴったりな表現だと思うんです。でも、その場合は、いやいや、大丈夫です、大丈夫ですということを言うのは、もう乱暴そのものであって、あんまり意味がなくてですね、簡単になるように、手助けするということなんですよね。お膳立てするっていうのかな。能力を補佐するというツールなり仕組みを用意して、しっかりと、お願いするということが大事。大丈夫ですじゃなくてね、適当でいいですからとかじゃ答えになってなくて、例えばごめんなさい、感想書きようがないですって言われたら、チェック方式にしてあげたりとか、 インタビューで簡単な質問に丸だけするようなことにしてあげたりとか、もしくはサンプル文章を作ってそこに丸印で埋めていただいたりとかいうふうにしたり、もしくはもうちょっと高度だったら文字数とか行数とかを全部指定したりとかね、もしくはこういうことを書いてくださいっていうやったり、もう極端に言うと代筆してこれでいいでしょうかって見せるだけにするとか、お電話して質問してそれだけで結構ですというふうにするとかいうふうにするのが重要ですよ。で、写真もないって言われたら、これは嫌なんではなくてないということだし、選ぶ自信がないってことだと、極論言うと自分自身かスタッフかまたは外注さんを使って撮りに行けばいいという話になるわけですよ。撮りに行こうと。Airbnb とかは、それでコンバージョン率が上がったって有名ですけど、まあ今、客の、お客様の、写真の話とはちょっとつながりませんけど、家の写真をね、綺麗にすることによって制約率が上がるっていうデータが彼らはあったので、写真を綺麗にしてくださいとかするんじゃなくて、わざわざお金払ってですね、プロカメラマンのネットワークを使って、世界中で写真を撮りに行ってるというのがあるみたいですけどね、まあそれはいいと、置いといて。だから写真すげえ綺麗だなと思ったことありません？全部がホテルみたいに。まあそれはいいとして、そういうことをやってるそうですね。ということで、撮りに行くとか、あと Facebook のお写真とても素敵だからこれ使っていいでしょうかというようなことが必要であるということ。だから、使いこなせるかどうかってコピーの世界でもよく大事なポイントだって言うけれども、お客さんの能力として、お客さんの能力が足りてるかどうかということを示してあげることとして、私でもできるわというふうな状況にしてあげるということがすごく重要ですよね。まあ当たり前なんだけど、重要なことになると。で、まだあります。5つ目。5つ目はね、物事を頼むときにどうしても必要になることとつながってくるんですけれども、報酬、つまりインセンティブ、まあインセンティブ、つまり報酬って言った方がいいのか、インセンティブ、報酬を引き換えにするときとしないときをちゃんと使い分けるということですね。ただ報酬はお渡しした方がいいんだけど、その報酬と呼ばれるものを引き換えにしますというふうにするときと引き換えにするとは言わないときをちゃんと使い分けるって意味ですよ。説明しましょう。ネットショップとかだとお客さんのインセンティブが示しやすいですよね。買ってくださった方にこれをレビュー入れていただければ送料無料ですとか、レビューいただければいくら無料ですとか、いくらプレゼントとかいうふうにすればですね、クーポン渡すとかって分かりやすい。楽天でもしょっちゅう店がやっていますしね、分かりやすいわけですよ。ドロップボックスとかだったらなんだ、友達に紹介していただければ何ギガプレゼントとか、Facebook で、ツイートじゃないや、なんだったっけ、シェアしてくださったら120ギガプレゼントとかって有名なものですけども、そういったものはとても分かりやすい。ネットショップはそういうことをすればいいから、逆に引き換えにした方がいいんですよね。なんだけど逆もあるんですよ。サービス業なんか特にそうで、お客様との信頼関係をサービスを提供している過程とか、リピートしてくださっている過程の中で育んでいるような商売の場合は結構逆効果なことが多くて、クーポンだったりの金銭的なインセンティブでは気持ちがプラスに働かないことの方が多いように思うんですね。で、それはお客さんがそのクーポンが欲しくないものを渡してるって意味じゃなくて、感情的にですね、その程度のもので、その程度のものがもらえるから協力しているのだということの中で協力するのはちょっと耐え難いという感情があるように思うんですね。これは感情面は仮説だけれども、人の気持ちだから。だけど実際そういうのを聞いたことがあってですね。なると、その時にクーポンを差し上げますから協力してくださいだと、クーポンの代わりにやってくださいよ、僕はクーポンあげるんだからいいでしょってなるじゃないですか。だとやっぱり最悪で、この場合はですね、別の理由ですよ。困ってるからお願いしますとか、皆さんに良さを知っていただきたいので、なんとかさんの紹介させてくださいということでお願いするんだけど、お礼をどうしてもしたいので失礼かもしれないけど、このクーポンだけでも受け取ってくれないかという言い方がおそらくベターなんだと。ベストというのはね、答え合わせをしないと分かりませんが、ベターなんだろうなというふうに思うから、ここはね、その使い分けた方がいいし、いいけど報酬はつけた方がいいという、このニュアンス伝わりますかね。やっぱインセンティブってことはどこかで必要ですからね。それがクーポンでなくてももちろんいいんですよね。ものによっては その様の声をのに乗るということが何かメリットになることはありますか。その場合はそれがあのクーポン足りえるものなんだろうなというふうにはあの思いますよね。バックリンクが欲しい人だったら、自分のサイトが恐ろしく強かったらバックリンク貼ります、リンクでご紹介しますから、リンクでリファーラル流しますからっていうのはとても良いクーポンになる場合もあるから、それはまあ自分とあのお客様と関係で決めていけばいいのかなというふうに思うわけですよ。これが5つ目だったっけ、5つ目で6つ目はすごくシンプルです。おそらく行動経済学とかそういう人の心理みたいなものに対しての書物には絶対載ってますけど、有名なものに偏方性の法則というのがありますよね。人は何かをしてくれたら返さざるを得なくなると、返したくなるという人の行動原理のことなんですけども、これはね、結論から言うと存在すると思います、存在しますよね皆さんね。なのでまあ借りを作りたくないなという理由であれ、なんとか報いたいなという誠実な気持ちであれですね、まあどちらでもいいんだけども、とにかく動機はどうにしても確かに偏方性のルールということは存在するなと思うと、やっぱりお客様の声をお願いするタイミングというのは、そのタイミングが来なかったら無理しなくていいですけど、タイミングというのはおそらくじゃなくて間違いなく、何か特別なことをして差し上げた瞬間が一番ベストタイミングになりますね。だからよくクレーム対応をしたのは良質のお客様と出会うチャンスだとかってね、ふわっと書いてるものとかあるけど、あれもまあそれに通じることを言っているわけで、まあ大概の人はそのままお客様がじゃなくなっていったりするんだけども、そういうようなことですよね。まあ何か特別なことをねして差し上げた瞬間に反射的にお客様の声をお願いできますかというようになれば、多分相当な上級者なんだろうなということも言えるわけですよね。で最後はこれは6つ目じゃないけどまとめとしてはですね、とは言っても整理するとテクニックの話を所詮していますよ、お願いの仕方としてね。例えばさっき言ったみたいに、例えば山田太郎様、あこんにちは、あいつもお世話になってます、コンテンツラボの河野でございますと、先日はペケペケペケペケをありがとうございました、その後の調子はいかがでございましょうか、私どもなんとかかんとかでなんとかのことをお祈りしておりますと、さて今日は一つ代表の私からお願いがございますと、実は私どもは皆様のなんとか様のようになんとか様のようにこういう理由でこんな風にお悩みしてこういうことをしたいということが未だに後を絶たずいただいておりまして、おかげさまで非常にたくさんのお問い合わせいただいておりますが、そこでどんな方がどんな風な経験をなさったかというストーリーをお知りになりたい方がとても多くいてございますと、でお一人で様でも多く何々様のような方にしていただけなくて、それを広げたいと思っておりますので、ぜひ体験談ではないですが簡単なご事例紹介ということでお声を頂戴することをお願いしたいと思ってお連絡をいたしましたと。もちろんあのなんとか様に、ご迷惑かけることはさせ極力いたしたくないと思っております。お名前についても立場が終わりでしょうから、イニシャルなどで表現をさせてください。ただあの表現として、しっかりしたものをお伝えしたいので、お写真と感想がいただければ非常に嬉しいですと。写真についてはペケペケでいただければいいし、これでよければこれを使わせてください、勝手に使わせてください、もしくは私どもが、何月何日あたりにお伺いしますので、お会いできれば写真を10分程度撮らせていただきたいと思っております。またお声についても簡単なアンケートを私の方がご質問する場をお電話でいただければ頂戴いたしますし、今回のお付けしている店舗のリストの方からチェックボックスにチェックする形でお返事をいただいても結構でございますと、あのいずれにせよご負担がない形でぜひお返事をいただければと思いますと。なお、今回失礼かとは存じましたが、ここまでのお力添えいただきまして、お礼だけでは非常に忍びなく思っておりますので、大変お荷物かと思いますけれども、同封のスターバックスのペケペケクーポンをぜひご利用いただきまして、読書の暇つぶしの時にでもご利用いただければと思っております。それではいつもご協力ありがとうございます、河野からのお願いでございましたみたいな、でご連絡はこちらこちらこちら、 LINE、Facebook、メール、電話、何でも結構です、いつでもご連絡をください、24時間 OK でございますとかいうふうに書くというテクニックを今日話しましたが、とは言ってもですね、しっかりしたビジネスをしっかりしてればですね、お客様の声は多分苦労せずに集まっていると思います。ちゃんと成長戦略を取ってお客様を増やしていってるとか、あの金額なのかサービスなのか顧客体験なのか分からないけど、そういう要素のどれかを ちゃんと期待値を超えたものを提供してきたか、とか誠実である、言いなりって意味ではなくね、誠実であるということができてれば、多分まあ、そんなに苦労はしてないのかなというふうに思ったりもしますけどね。まあ、うちもさっきも言いましたけど、そういうことは考えれば考えれば僕も考えられるんだけど、幸いそういうことをする必要がこれまではなかったですけどね。その何ていうかな、一肌脱いでくださる方が多いのでね、非常にありがたいなと思っておりますが、まあこれがそういうおかげなのかかどうかということはお客様次第なのかもしれませんけども、そういうこともありますから、あんまりまあそういうことしてりゃ大丈夫なんだよと思っていれば、これからやる方は安心していただけるかなと思って、まとめにさせてもらおうかなというふうに思いますね。はい、それが今日のトピックでした。意外と長くかかりますね。今日早いと思ったんだけど、はい。じゃあ最後にですね、今日の雑談でございますが、今日の雑談はね、珍しくですね、リスナーからさんから質問をいただきました。無料相談ではなくてね、軽い質問ですよ。ポッドキャストで取り上げてくださいという質問をね、あればいただければというのを、番組告知をですね、何週間か前から始まってると思うんですけど、先週ぐらいでしょうかね、その前かぐらいから始まってると思うんですが、そこの中で紹介させてもらっている、お願いさせてもらっているからなんだろうという皆さんスタッフの意見でしたけど、いただきましてですね、それをご紹介したと。だからお願いしてすぐにいただいた方なんですよね。ちょっと2週間ほど待たしてしまったんだと思うので、申し訳ない限りなんですが、質問いただきました。ありがたいと思っております。紹介しましょう。匿名さんです。質問者の方ほとんど匿名だろうけど、匿名さんです。質問、ちょっと長かったので要約しますね。週2、河野さんこんにちは。週に4時間しか働かないビジネスという類の本がありますが、河野さんはいつも労働時間や努力が大事だとおっしゃっていますよね。実際そのように週に4時間しか働かないビジネスモデルを構築している方も存在しますと。ということは、その方は長時間労働をした上でそのような立場になれたというふうな理解なのでしょうか、もしくは今時にはそういう働き方があるので、そういうビジネスもあるのでしょうか、という質問、まあ、事例もいっぱいあって名前も出たんでね、今ちょっと端折りましたけど、そういうご質問をいただきました。これについてちょっとね、ポッドキャストでお答えしたいと思っておりますが、まあ、早速ご質問いただきましてありがとうございます。で、これね、直接答えるとまた長くなるから、今後の紙面上でお話をしますけど、多分ですが、どういう本かは想像がもちろんつくし、僕も読んでいるんだと思うんですけども、おそらくですよ、お話したことがないけれども、もし収入がその方が結構終わりで、何千万なのか何億なのか何十億なのかは知りませんけども、もし収入が結構終わりで、その週にその4時間しか働いてないってことの書籍を出している時点で、何かしらのブランディング作用がそれにあるんだと思うんですよ。ということなんだとしたら、その人が講演活動をするにしてもね、何かを売るにしても、その4時間しか働いてないってことがブランディングに作用しているんだとしたら、きっとその人は死ぬほど仕事をしていると僕は思いますね。なんでかというと、机に座ってメルマガを書くということだったり、マーケティングプランを練ったり、スタッフの育成をずっとしているということで働いてはないのかもしれませんけれども、週の4時間以外の時間、好きなことをしているとしても、その好きなことをしなければならないんだと思うんですよ。しなければ週4時間しか働かず、好きなことをしているというブランディングをすることがその人の仕事なので、好きなことをするということが仕事になるから、随分忙しいと思うんですよね。家でずっとビデオを見て酒飲んでるから、どこにも出てませんし、何も書いてません、何も発信してませんみたいな、何も気づきもありませんということでないのであれば、そういう状況、週4時間しか僕は働いてないんだよというようにするための時間がすごい忙しいということだろうなというふうに思うし、まあ、さらにはそれをしている中で執筆とかもありますから、打ち合わせも絶対ありますからね。そうすると意外と夜も寝ずにですね、やる日が結構多くて、あ、今日風邪ひいてるからインタビュー受けないだなとかいう日もきっとあるはずで、なんじゃないかなと思いますよ。ですから僕の見解としては、生意気をその方が本当にそうだったらどうやってやったんですかって聞きたいですけど、 僕の見解としてはおそらくそれがブランディングに作用するとしたら死ぬほど働いてるんじゃないですかというふうにもう物語ってんじゃんっていう、仕事というものが何なのかということだけであって、パソコンをチクチク打つとかフライパンを振るということだけが仕事ではないので、ということだから好きなことというのはね、強制されたりマストというものがないものだったりするから、まあそれが僕悪いとは思いませんよ。でもね、あの適度なストレスというのは必要だと言われていますしね、適度なストレスがある方がいいって大体の人が言うわけだから、多分そうなんでしょうねというふうに思いますし、で人生等価交換ってよく言ってですね、まあ光には影とよく言ったもので、まあ100いいことあったら100悪いこともあるよねみたいなことじゃないですか、ことじゃないですか、うまく言えないけどって考えていくと、やっぱり偏ったものというのはないと思う方が、まあ、クールなのかなと自分では思う。クールっつうのは幼稚な言い方ですか、でもクールなのかなと思ったりもしますよと思うので、まあ僕の答えは、まあ働いてないですかその人そもそもということになるかなと。別に悪いことじゃなくて素敵なことですしね、それがずっと机に座ってることで週に月に160時間って人もいれば、100時間は旅行してて60時間は何かの仕事をしてるって人もいるけど、結局仕事になってるという場合が多いのかなと思うから、好きなこととか納得づくでとかワクワクしながらとかなんかねいうような感情面がどこに、仕事に対する感情面は良い悪いがきっとあるんだろうけれども、労働時間という意味で言ったらあんまり差異はないのかなという気はしますけどねと思ったりも、労働の定義によるんだけど、そういうふうに思ったりもしました。でもすごく面白い、僕が一晩ぐらい話せるようなね、大好物の教えるって意味じゃなくね、こういうネタ大好きだから言ってくださったんで嬉しいなと思いましたが、いかがでございましたでしょうか。また追加でいやっていうかというのがあれば、またねしつこく取り上げてほしいというふうに連絡をくださいね。ということで、こんな感じでですね、質問あれば、まあうちはねポッドキャストがあるから、なかなかこれまでいらっしゃってても相談に切り替わることが多かったんですけども、気楽な気持ちでやっていただければと思いますから、質問がある方はですね連絡を入れてください。コンテンツラボと検索してもらってもいいし、何だっけ、そうですね、コンテンツラボで今日の記事を検索したら、質問のフォームの、ね、リンクがあったりしますし、問い合わせフォームからコンテンツラボのポッドキャストの質問ですと送ってもらっても構いませんので、ぜひ気軽に送ってみてください。はい、ということで今日の雑談でございました。だからライフスタイルとか人生とか、企業とかビジネスとか何でもいいので、ビールのことでもいいですけどね言ってくださいねということでございました。はい、それではそろそろ秋の夜長が始まっているようでございますが、今日も良い一日を皆様お過ごしください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこです。サンフランシスコから毎日ビジネスをなさる方、なさりたい方のお手伝いをさせていただいています。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この音声では私からリスナーの方へ一つのお知らせと一つのお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目のお知らせになりますが、一つ目はですね、コンテンツラボのコンサルティングのサービスについてです。ポッドキャストの中でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、私たちのクライアントさんはですね、7割が海外在住者の方たちで、3割が日本の方になります。で、そんな中からですね、これから起業したい方とか、すでに起業されている方、あとは起業された後すでにビジネスが成長期に入られている方というふうにですね、いろんなステージの方がとても刺激的にですねご一緒になっているということで、メンバーさんと呼ばせていただいているんですね。で、学べるとか支援してもらえる、つながれるということをコンセプトにして、皆さんいつも驚かれるのですけれども、スポーツジムに入っている入会、毎月の入会金というか会費ぐらいの費用でですね、どなたでもご参加いただけるサービスになっています。なので、起業前ですとか起業後 とは日本とか海外関わらず、もっともっと成長するために支援ですとか刺激的な仲間とつながりたいというふうにお考えでしたら、ぜひ私たちにご相談いただきたいと思います。興味のある方はコンサルティング、私たちが行っているコンサルティングサービスを経験していただこうということでですね、無料相談をお受けしています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりもよりお申し込みください。はい、またですね、今無料相談というよりも今はまだ学ぶ時期とお考えの方には、河野が海外在住者と日本の方別々に中身を変えて実施したネットビジネス成功法というものと、自由なライフスタイルを送るためのビジネスの作り方というセミナー動画をですね、無料でお配りしていますので、コンテンツラボと検索して無料教材からゲットしていただきたいと思います。以上ですね、お知らせとお願いでした。いつもポッドキャストを楽しみにしてくださってどうもありがとうございます。引き続き皆さんにとって興味深いものを配信できたらと思っていますので、よろしくお願いします。山口よしこからお知らせとお願いでした。